いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は環境保護運動の先駆者ヘンリー・デイビッド・ソローということでお話します。ヘンリー・デイビッド・ソローですけども、アメリカの、作家とか思想家とか詩人とか、いろんなことで、肩書きありますけども、1817年の7月12日生まれなんですよね。でコンコードっていうマサチューセッツ州のね、コンコードっていう町で生まれて、コンコードで亡くなると。で、1817年頃なんで、もう201年前ですよね、に生まれた方で、44歳で亡くなると。それなんていうかな、自然保護運動とか、自然観とか、哲学者でもあると思うんですよね。生涯通じてね、定職に就かなかったということですけども、結構学歴が高くてハーバード大学出てるんですよね。で、学生時代、ハーバード時代にその自然の著書でラルフ・ワールド・エマーソンにかなりこう、影響を受けてるんでしょうけども、ウォールデンっていう池がね、あるんですよね。そのウォールデンっていうのはコンコードの近くにある、深さ31メートルほどのね、結構な池なんですけど、そこの近く森で丸太小屋を建ててね、自給自足で2年2ヶ月間生活したということですよね。それでその記録をまとめたものをウォールデン、森の生活っていうのを1854年に出したということなんで、その20代30代ぐらいで、そのもうアメリカのこう今でも影響を受けるその文学のなんていうかね、そのソウルというか魂というか、そういったものをこう表したということなんですよね。その中でね、文章の中で、私が森に行って暮らそうと心に決めたのはから始まる文章があるんですけども、暮らしを作るもとの事実と正面から向き合いたいと。哲学的ですよね。暮らしを作る元の事実だから、自然なんでしょうね。生きるのに大切な事実だけに目を向けて、死ぬ時に実は本当に生きていなかったと知ることのないように、暮らしが私にもたらすものからしっかり学び取りたかったのですと。私は暮らしとは言えない暮らしを生きたいとは思いません。私は今を生きたいのです。私は諦めたくはありません。私は深く生き、暮らしの真髄を吸い尽くしたいと熱望しましたということで、自然のあらゆるところからそのいろんな学びを得ようとしたんですよね。今でもね、学びようと思ったら自然じゃなくてもいろんなね、人の動きとか、そのいろんな街の動きとか、点とかね、線とか面とかで見ていくといろんなことがわかるんですけど、そのことの道理とか、いろんなことがわかる中のね、一つ、自然に接してみようと思ったところはすごいと思います。だから別に今の時代こう森に行かなくても、いろんなものにねちょっとねこう、ズームインするというか、フォーカスをこう一点に集中するといろんなことがね読み解けることがあるかもしれませんね。その中でもその自然観で簡素な暮らしとか、自然とともにある暮らしっていうところにすごくこう注目したんですよね。だから暮らしっていうことに目を向けて何がどうするかということを、今の言葉というのはすごくこう印象深いというか興味深いですよね。でその自然観の中で一番すごいと思うのは、簡素に生きることで自然をよく感じて生きる、この一つの一部にかかっていると思うんですよね。この一部がすごい、なんていうかな、エッセンスだと私も思います。ソウルの暮らしっていうのは自然とともにある暮らしであったんですよね。それはその前にね、姿を見せる動物とか、発見する植物とか、眺める樹木とかね、目の前に広がるウォールデンの池といったような具体的な自然とともにあったという、だから見て感じて五感でね、その五感で感じたものを第六感までこう消化して文章にまとめていろんな人にシェアしたと。いろんなかな、その時代の人もそうだし、今の私たちの時代にもかなり影響を与えていると私は思うんですよね。なので、なんていうかな、今の自然というものをもっともっとね、詳しく見ていくと、もっと楽しいというか、暮らしをね、自分でね、なんかいろいろ作れるではないかなと思います。今で言うね、元祖ミニマリストかなと思います。彼を知ったのはね、NHK のね、アメリカ魂のふるさとっていう、すごくね、短い、20分か30分ぐらいだと思うんですけど、その、 の中でコンコード編であったんですよね。でアメリカ文学のふるさとっていうことで、すごくねその映像は結構それを思い出すんですよね。このヘンリー・デビッド・ソローっていう、あとエマーソンの名前とかね出てきますけど、まあ、これ一度ね何て言うかな、本もね読んでみると結構長くて、ボールって思い出せるかちょっとね本屋さんにもないかもしれませんけど、一度見てみるとねなんか感銘を受けることがあるかもしれません。ということで今回は環境保護運動の先駆者ヘンリー・デイビッド・ソローということでお話しました。ありがとうございました。